皆さんメリークリスマス、ちょっと早いですけどね、何回でも言っていいと思います。この時期しか言えませんから、先ほどはですねファミリークリスマスということで、フォト劇、賛美、手話劇、そして、ルーチェの演奏とありがとうございました。皆さんね、このために準備をして、また一生懸命にパフォーマンスをしてくださって本当にありがとうございました。改めて拍手したいと思います。まあなんといっても大輔君のねイエス様はもう素晴らしかったですね。ハマり役でした。はい。今日はクリスマスの元気という、テーマで、お話をしております3回目ですけれども、ルカによる福音書の、2章の22節から35節までですね、2章の22節から35節までを、お開きいただきたいと思います。ここはイエス様がお生まれになった後で、両親がエルサレムの神殿に、いわゆる日本でいうとこの宮詣でありますけれども、イスラエルの律法の定めに従ってですね、子供を神様にお捧げするという、その儀式のために参りました時に起こった出来事であります。ではお読みいたします。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために聖別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と人つがいか家場とのひな2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。以上です。今日の主人公は一人のおじいちゃんです。シメオンという人であります。で、この人は、何歳ぐらいであったか分かりません。かなり高齢であったと思いますけれども、とても信仰の厚い、正しい人で、ありました。そして、彼はですね、この特別な神様からのお告げを受けていたんですね。それはメシア、救い主に会うまでは死なないというお告げであります。メシアに会うまであなたは死なないと言われていたんですね。もしかすると500歳ぐらいだったかもしれません。メシアに会うまで死なないんですから、聖書には書いてないですからね、何歳って書いてないです。 まあ、まさかそんなことはないと思いますけれども、まあ、でも、あなたはいついつ死にますって言われるのも嫌ですけど、あなたは死なないと言われるのもあんまり楽なことじゃないと思うんですよね。あなたは例えば日本がワールドカップで優勝するまで死なないとかって、あと何百年ぐらいかかるんだろうかなとかね、思ってしまうかもしれません。メシアに会うまでは死なないと言われて、いつメシアが現れるかということは分からないわけでしょ。誰にも分からないんですね。でも彼はそう言われていたので、この神殿にこの日入ってきたとありますけど、おそらく毎日のように神殿に参っていたんじゃないかと思うんです。神殿にやってきて、そしてそこでメシアに会える、メシアは必ず神殿に来るからと、そう信じていて、彼は毎日のように神殿に参っていたんだと思うんですね。でも来る日も来る日もメシアに会えないわけです。すごく立派な服装をした、高貴なお方が来る、ね、王様がやってくる、軍人がやってくる、あるいは非常にこう、立派なユダヤ教の先生がやってくる、ね、そして祭司も毎日のようにやってくる、そういう人たちをいつも彼はつぶさに見ていて、でもピンとくるものがないわけです。メシアじゃない、誰一人として救い主ではない。そういう日を何年も何十年も続けていたわけですね。で、神様、今日会えるんですか、明日会えるんですか、いつになったら私は死ねるんですか、まあ、そういうお祈りしてたことか分かりませんが、でも彼はこの赤ちゃんイエス様を抱いた時に、安らかに去らせてくださいますって言ってますから、ああこれでやっと死ねるって言ってますからね、相当いろいろいろんな人に会ったり、まあ、彼は期待を裏切られ続けてきたんだと思うんです。で、この日はちょっと違ってました。霊に導かれて神殿の境内に入ってきたんですね。この、まあ、神様の霊が彼をこの日は神殿に導いて、そして、なんかこう胸騒ぎがするというか、ドキドキするというか、何か起こるんじゃないかという期待があったと思うんですけれども、そこへあまり金持ちそうにない、どちらかというとみすぼらしい格好をした夫婦が赤ちゃんを連れてやってきた。まあ、これはここに書いてあるようにモーセの律法に定められた儀式ですね。初めての男の子は神殿に連れて行かなきゃいけない、ね、なぜかというとですね、初めての男の子っていうのは本来は神様にお捧げする、神様にお返ししなきゃいけないわけです。でも初めての男の子みんな神殿に連れてってですね、神殿で働くようになったら困ってしまいますね。だからその代わりに生贄を捧げるんです。で、生贄を捧げて、本来はこの子は神様にお返しすべき子ですけれども、また逆に神様からお預かりしますと、その代わりにわずかですけれどもお捧げ物をいたしますということで、こういう儀式をしなさいと定められているわけです。で、もちろん、ここで捧げられているものというのはですね、家鳩 と書いてあるんですが、別に家鳩でなくてもいいんです。お金持ちの人はもっと立派なものを捧げてたんです。羊とかヤギとか牛とかね、クジラとか、まあクジラはないですけど立派なものを、それなりのものを捧げるわけですよ、ね、でもこの夫婦は皆さんご存知のように、ね、本来はガリラヤに住んでいた大工さんですよね。で、住民登録のためにベツレヘムにやってきて、そこでこの子を産んだ、ね、決して裕福ではない夫婦ですよ。旅の途中でもあるし、で、持ってきたのは家場とか山本の雛とか書いてありますけれども、この まあ、貧しい捧げ物を持ってきた。どう見たってメシアの雰囲気じゃないと思うんですよ。メシア風ではないんです。で、シメオンはメシアがどんな格好で来るかということも言われてないわけですよね。もっとなんかこう成人でね、なんかこうイケメンで、ヘヨンジュンみたいな感じのですね、こう素敵な、すみません、特定の人の受けを狙って言ってしまいましたが、そういう人がやってきたとしたらですね、うわースターが来たって感じじゃないですかね。でもシメオンの目の前に現れたのは貧しい感じの夫婦、ね、そして、まあ、産着もままならないような赤ちゃんでしょ。でもシメオンはその赤ちゃんを見たときに、この子だと分かったって言うんです。この子だ、聖霊が、まあ、彼の心にお語りになったんでしょう。ああ、この赤ちゃんがメシアなんだ、救い主なんだ、まさかこんなことは思わなかった、多分彼はそう思ったでしょう。でもその赤ちゃんを、まあ、マリアかヨセフかどちらか抱いてたと思いますけれども、彼の手に抱いてね、まだ本当生まれてまなしですよ、ね、この本当に小さな赤ちゃんをその腕に抱いて彼はこう言ったんですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。さっき言いましたけど、ああこれで死ねると、やっと安らかに、あの世へ旅立てる。私はこの目であなたの救いを見たからです。この赤ちゃんが、シメオンの手に抱かれているこの赤ちゃんこそが神から与えられた救いである、そう彼は確信したんです。そしてこう言っています。これは万民のために整えてくださった救いだ。この赤ちゃんは単にユダヤ人だけではない、単に神に従う人だけではない、特定の人たちだけではない、もう世界中の人のための救い主だと。この赤ちゃんを胸に抱いて彼にはそれが分かったというんですね。まあ、神様が啓示してくださったんだと思いますけれども、そしてさらにこう言っています。異邦人を照らす啓示の光、ユダヤ人だけではなくて異邦人、異邦人というのはユダヤ人以外の人ということですね。ユダヤ人は、これまでの長い、歴史があって、まあ、旧約聖書もありましたし、神様から啓示をいただいています。神様はどういう方であるか、ね、人はどう生きるべきかということを教えてもらっている。でも異邦人は知りません。でもこの子は、この赤ちゃんはこの異邦人にも啓示を与える。啓示というのは隠されていたものが明らかになるという意味です。神様がこの子を通して、つまり世界中の人たちに神の真理をお示しになると言ったんですね。あなたの民イスラエルの誉れです。この子がイスラエルから出たということはなんと誉れ高いことでありましょうかと言って、神を賛美したわけですね。でも両親はこういうことを聞いて驚いてます。まあ、もちろんこの子は聖霊によって宿ったということはマリアは知ってますし、ヨセフも御使いの告げを聞いてますしね、その他にもいろんな出来事がありましたから、この子は不思議な子だろうなということは分かっていたけれども、でも見ず知らずのおじいちゃんが、ね、いきなり、ああちょっとこの子を抱かせてくれていただいて、この子は万民のための救いで異邦人の啓示の光だと言ってもんですから、驚くのは当然ですね。でもその驚いているシメオンに、シメオンは特に母マリアにこう言っています。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためですというですね、まあ、謎の言葉を残しているわけですね。皆さん、 このシメオン、ね、こうして長い間待ち望んでいたメシアに出会うことができて、とても彼は安心をしてこの世を去ることができると言ってますけれども、彼がこのイエス・キリストのこの赤ちゃんイエス様のことをですね、が何のために生まれたのかということをはっきり言っています。さっきも言いましたが、これは救いであると、万民のための救いであると言っています。万民とは全ての人、この世界中の人々、アダムから最後の人まで、もう全ての人が、老いも若きも、男も女も、肌の色も違っても、言葉、話す言葉が違っても、一人残らず救い出すことのできるメシアであると、救い主であると言っています。こんな人は世界に他におりません。一人残らず、ここにいらっしゃる方、いや、この地上に存在した人、今も存在している人、これから存在する人、すべての人が、この一人のイエス・キリストというこの方によって救われるんだと言ってるんですね。誰一人例外なく救われる。こんな人は世界におりませんよ。なぜじゃあすべての人が一人残らず、この方によって救われるんでしょうか。それはこの方が、すべての人の罪のために、死んでくださるからですね。私たちは何から救われなければならないのか。それは罪から救われなければなりませんが、この罪から私たちを救うことができるのはイエス・キリストだけです。この方だけです。この方、神のもとから来られた神の子だけが私たちを罪から救い得ることができる。そして世界中の人が確実に 100% 救われる。そう。いうことを私たちは知っています。しかしですね、そのためには反対を受ける印となり、またマリア自身も剣で心を刺し貫かれますと言ってるんですね。これは、まあ、やがて、起こるこの十字架の痛みということを、まあ、予言している言葉とも取れますね。決して神様は私たちをお救いになるために楽な方法を取られませんでした。ご自分の独り子を私たちの身代わりとして、十字架にかけて殺すという魂方法を取られた。その母であるマリアはあの十字架のもとにおりましたね。あの時に彼女はこの言葉を思い出したと思うんですよ。まさに目の前で息子が差し貫かれているときに彼女の心は差し貫かれたでしょう。そしてこの言葉を思い出したと思うんです。ああ、あの神殿であのおじいちゃんが言ったことはこういうことだったのか。でもこの子は万民のための救いなんだ。神様の言葉というのは先にならないとわからないことが多いんですよ。その時にはっきりわからないことが結構多いんです。もちろんこのシメオンだってメシアに会うまで知らないという約束をいただいても、それが成就するのに長い時間がかかったと思いますね。でも約束されたことが必ず実現するということを知るときに、私たちは神様が生きておられる誠の神であるということを知るんじゃないですか。神様からの約束を皆さんがいただいて、御言葉をいただいて、それはすぐに実現しないかもしれませんが必ず実現します。その時に神様は確かに生きておられるということを知るわけですね。シメオンはもう一つこう言いましたね。異邦人を照らす啓示の光である。さっきも言いましたけれども、ユダヤ人だけではない、世界中のユダヤ人以外の人たちにもこの子は神の真理を教える方となるであろうと。啓示とは隠されていた、まあ、神のことが明らかになるということですね。じゃあこの赤ちゃんは、イエス・キリストは神様の何を啓示してくれたんでしょうか。神様がどういう方であるかということを啓示するためにお生まれになったんでしょうか。神様は怖い方だということを啓示するためでしょうか。違いますね。神は愛であるということを啓示するためにお生まれになったんです。神が愛であるということを私たち人類が唯一 知る方法、確認できる方法、それは神ご自身が最も大切にしておられる一人子を私たちの腕の中に与えるということだったんです。赤ちゃん、ね、今日も主役大輔くん、まあ、もう1歳になりましたけどね、まだならない、もうすぐだ、赤ちゃんは、無抵抗でね、温かくて柔らかくてね、ちょっと独特の匂いがして、甘いような臭いような、あれがいい匂いですよね、で神様はこのシメオンの手にね、赤ちゃんイエス様をこう抱かせてくださったわけじゃないですか、ね、彼はこの赤ちゃんを抱きながら何を感じたでしょうか。神の愛の温かさ、神の愛の重みじゃないですか。神様は何の条件もなく私たち一人一人の手の中に神の一人子をお預けくださるんです。自分の赤ちゃんを抱っこしてもらうというのはです、結構勇気がいるんですよね。山形さん結構大輔君を誰にでも抱っこさせますけど、僕は自分の子供をあんまり抱っこしてほしくなかったですね。実を言うと今になって言えますが、抱き方の下手な人がいてね、落とすんじゃないかなこの人はみたいなね、どっかでなんか親ハラハラしてるんですよね、でも神様は私たちがこの子をどうするかということを知っておられたわけじゃないですか、ね、大切にしないということも知っておられたわけでしょう。しまいにはこの子を自分の代わりに殺すということを知っておられたわけじゃないですか。でも私たちの手の中に一人子イエス様をお預けくださった。そのことによって私たちは何が分かったか。神は私たち一人一人を愛しておられるということが、この赤ちゃんの温かさ、この重み、これこそが神の愛の温かさであり重みであります。シメオンはイエス様を抱いて、このしもべを安らかに去らせてくださいますと言いましたが、この言葉は実は私たちみんなも口にすることのできる言葉なんです。イエス様がお生まれにならなかったら誰一人安らかに死ねる人はいないんですよ。そうじゃないですか。罪から救われていなければ私たちは安らかにこの世を去れないわけです。誰一人神の前に立つことはできませんよ。どうぞ私の生涯神様最初から最後まで見てくださいと、隅から隅までご覧いただいて何一つ問題はありませんという人はいないわけですから。でもそれらの全ての罪を背負ってくださるために、神の一人子が私たちの手の中においでくださった。ああ、この赤ちゃんによって、この子によって私たちは安らかに死ぬことができる。安らかにこの世を終わることができる。いや、安らかにこの世を生きていくことができるわけじゃないですか。どのように汚く醜い心であっても、神様はこの一人子イエス様によって私たちを許してくださる、清めてくださる。だから私たちも今日それぞれの腕の中に、心の腕の中にイエス様を抱いていただきたい。その重み、その温かさ、あなたの生涯を導き、そしてあなたを永遠に平安の地に導いてください。イエス・キリストはそのためにおいでくださいました。生まれてくださいましたし、皆さんの手の中に今おいでくださいます。皆さん手を伸ばしてその方を受け入れるだけです。安らかに死ねます。どうぞ、今日でも明日でも、感謝なこと、いや本当ですよ、そんな長生きしたいですか。これから先いいことないですよ、イエス・キリストが私たちの 心の中にいてくださればね、まあ大していいことのないこの世の中ですけれども、平安に安らかに生きていくことはできるんじゃないですか、ね、そして安らかに神のもとに旅立つことができるんじゃないかと思うんですね。クリスマスが与えてくださった元気、それは単にこの世のちょっと元気になるというだけのものではないんです。永遠に私たちを元気にしてくれる、それが神の一人子イエス様の誕生であります。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。年老いたシメオンのその腕に抱かれた赤ちゃんのイエス様、今も変わることなく救いを求めるすべての人のその腕の中に来てくださる、そして私たち一人一人の身代わりとして私たちの罪をすべて背負って死に私たちを救い出してくださるから感謝をいたします。そのことは昔も今も何一つ変わりません。万民に与えられている救いでありますから、ここにおられる方一人一人同じようにイエス様はあなたを救い出してくださいます。そしてあなたを安らかに生きさせ、安らかに去らせてくださるから感謝をいたします。イエス様、私たちのために神の御喰いを捨てお生まれくださったことをありがとうございます。そのそこに示された神の偉大なる愛を受け取ることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。主を褒めたたえます。ハレルヤ。